さて今日の深掘りを始めましょうか。手元にある資料は愛知県のあるバドミントン教室の、オンラインレポートなんですけど、
はい、
その書き出しがいきなり宇宙の話から始まるんですよ。
ほう、宇宙ですか。
コート上のスポーツと宇宙って一体何の関係があって、まあ最初は思いますよね。
思いますね。
でもこれが読み進めていくと、この壮大な視点こそが実は上達の鍵を握ってるんだってことが分かってくるんです。
なるほど。
今日はこのレポートを紐解きながら、単なる技術論を超えた才能を開花させるための視点とマインドセットを探っていこうと思います。これはバドミントンをプレイする方だけじゃなくて、何か新しいことを学んでいる全ての人にとって思考の OS をアップデートするような時間になるはずです。
面白い導入ですよね。このコーチが最初に伝えたいのって、多分物事を極限まで大きな視点、つまり宇宙規模で捉え直すことの重要性なんですよね。
宇宙規模。
そうすることで日々の練習での、まあちょっとしたミスとか試合での1回の負けっていうのがいかに些細なことかっていう感覚が生まれる。
ああ、なるほど。
で、その心理的な余裕こそが最高のパフォーマンスを発揮するための土台になると、そういう考え方ですね。
面白いな。
ではその哲学の核心から早速見ていきましょうか。
はい。レポートは本当にこう衝撃的な一文から始まるんです。人生に本来意義なんてない、だからこそ自由に生きていいって。これ一瞬なんていうか虚無的に聞こえません？
聞こえますよね。すごく普通、モチベーションを高めるには大きな目標を持てとか意義を見出せって言われることが多いじゃないですか。
まさに
逆説的ですよね。でもこれ虚無主義を進めてるわけでは全くないんですよ。
ほう。
コーチが指摘してるのは、人間って暇ができると余計なことを考えて悩む生き物で、歴史的に見ても自殺者が増えるっていうパラドックスがある。
ああ、なるほど。
つまりですね、人生の壮大な意味みたいな答えの出ない問いにとらわれること自体が人間のパフォーマンスを下げてるんじゃないかってことなんです。
なるほどな。そこで出てくる例えがまたユニークで、
はい、
意識高い系のアリが地球に穴を開けて世界をつなぎたいなんて壮大な目標を掲げて悩んだりしないでしょ。
面白いですね、その例え。
確かにアリはただ目の前の餌を運んで巣を作ることに没頭してるだけですもんね。
そうなんです。
私たち人間は行動一つ一つにこう過剰な意味を求めすぎて、かえって動けなくなってるのかもしれないですね。
その視点がすごく重要なんです。このコーチのメッセージを要約するなら、高尚な意味を探して足が止まるくらいなら、今地球の重力と空気抵抗の中でバドミントンができるその奇跡に感謝して、無心で目の前のシャトルを追いかけなさいと。
はあ。
つまり意味の探求から解放されることで得られる没頭する自由こそが、人を最も強く、そして楽しくさせるというわけです。
没頭する自由か。確かに何かに夢中になってる時って、これに何の意味があるんだろうなんて考えないですもんね。
考えないですよね。
それ自体が楽しいから、これは今日の最初の、そして最大の発見かもしれないですね。壮大な意味付けから自分を解放することが純粋な集中力を生むと。
ええ、仕事とか学習でも全く同じことが言えると思います。過剰なプレッシャーとか、これをやるべき意味みたいなものから一旦離れて、プロセスそのものに没頭する。結果を出す人って、しばしばその状態、いわゆるフロー状態に入るのがうまい。その入り口はこの宇宙的な視点にあるっていうのが、非常に面白いアプローチだなと。
宇宙レベルで考えれば悩みなんてちっぽけだと。
ええ。
その解放された思考で、今度はもっとミクロな視点に焦点を当てていくわけですね。レポートが次に提示するのが、問いかけは実験であるという考え方。これもまた興味深い。
これは日常のコミュニケーション全部を自分の人を見る目を養うための、まあ推論トレーニングにしてしまおうという非常に実践的な提案ですよね。
推論トレーニング。
ただ話すんじゃなくて、常に仮説検証を繰り返すということです。
具体的には、この人にこういう質問を投げかけたら、おそらく多分こういう答えが返ってくるだろうってまず予測を立てる。
はい。
で、実際の答えとのズレを確認して自分の思考モデルを修正していくと。これを繰り返すことで他者への解像度が上がっていく。これなんか自分の脳内に AI モデルを構築していくような作業ですね。
まさに AI 的思考法だと思います。で、ここでレポートに挿入されている AI 自身の分析コメントがこの話に深みを与えてるんですよ。
ほうほう。
人間は得てして自分の物差しで世界を測りたがるっていう、ちょっと耳の痛い指摘です。
うわー、正直ドキッとしました。誰かからアドバイスを受けた時、無意識にこれは良い話だとか、 これはちょっと考え方古いなとか瞬時にジャッジしたってる自分がいます。
ありますよね。
その傲慢さが自分のアップデートを止めてるんだと AI は言ってるわけですね。
そうなんです。そのジャッジするっていう行為は新しい情報を自分の中に入れる前にもうシャットアウトしてしまってるのと同じなんです。
ああ、AI の学習プロセスって良いデータも悪いデータもまずは全部受け入れてから重み付けを調整していくわけですから。
なるほど。
このジャッジせずにまずデータとして受け入れる謙虚さとさっきの予測と結果のズレから学ぶ能動的な姿勢、この2つが揃って初めて自己進化のサイクルが高速で回り始める。
コーチが言う AI 的思考法っていうのはこの冷静で客観的な学習プロセスのことなんでしょうね。
なるほどな。自分の物差しをまず疑うことから始めなければいけないと。
はい。
その冷静な分析力は実際の試合の戦術にもつながってきそうですね。でここからが具体的なバドミントンの話になるんですけど、これもまた逆説的で、
はい、
普通バドミントンといえばスピードが命だと思うじゃないですか。でもこのコーチは遅い球が試合を支配するって説いてるんです。
ここが力とか速さだけじゃないバドミントンの奥深さですよね。
へえ。
物理的な時間と相手の心理的な時間、この両方をコントロールする技術の話なんです。速いラリーはどうしても反射神経の大潮になりがちですけど、そこに緩い球を混ぜることでゲームを知恵の戦い、思考のゲームに引きずり込むことができる。
レポートでは3つの戦術ポイントが挙げられてますね。1つ目はシンプルで、待たせることで時間的な優位性を生む。遅い球を打てば相手はそれを待って動かなければいけない。その間に打った自分は体勢を整えて次の準備ができる。主導権を握るための基本ですね。
そうですね。で、2つ目のアプローチが面白いんですよ。
というと、
ドロップショットをよくミスする人は一度一度ドロップを封印してみなさいって言うんです。
苦手だからこそ練習するんじゃなくて封印しちゃうんですか。
そこが逆説なんです。苦手なショットって焦りとかプレッシャーの中で打つからミスをするんですよね。
ああ、まあ確かに。
だからまずはスマッシュとかクリアで相手をコートの奥にしっかり押し込んで、相手が次はスマッシュが来るって完全に思い込んだその裏をかく最高のタイミングでだけドロップを打つ。
なるほど。
そうすることでショットの成功率も効果も劇的に上がる。武器は使いどころを限定することでより鋭くなるっていう恒例です。
闇雲に使うなと。そして3つ目、これが最も心理戦の色合いが濃いですね。メンタルが落ちている相手への特効薬としての遅い球。
これ私の感覚とは全く逆で驚きました。相手がイライラしてたら畳みかけるように速い球で攻めたくなりません？
なりますよね。ほとんどのプレイヤーがそう考えます。
ですよね。
でもコーチはそれが逆効果だと断言するんです。なぜなら速い展開は相手を反応だけでプレーさせてしまうから。
反応だけ？
つまりネガティブなことを考える暇を与えないんですよ。反射で動いてるうちは自分の内面と向き合わなくて済みますからね。
ああ、そういうことか。
逆にふわりとした高いクリアとかネット際にこう静かに沈むドロップで相手に意図的に時間をプレゼントするんです。
時間をプレゼントする？
すると相手はシャトルが落ちてくるまでの時間でまたミスしたらどうしようとか、なんでうまくいかないんだとか、自滅のネガティブな思考の沼に沈んでいく。
うわ
ー。つまり相手の心の中の敵を相手自身に攻撃させるんです。結果として自滅を誘発できる。
なるほど。
レポートにあるコーチのしゃかり気に打ってる時ってね、意外と負けるんだよねっていう言葉はこの本質を的確に捉えてますよね。
深いな。相手を物理的に追い詰めるんじゃなくて精神的に追い詰めるための間を作るんですね。
そういうことです。いやー面白い。その成長っていう点でレポートはもう一つ全ての学習者が直面する壁についても言及してるんです。新しい技術を学ぼうとすると一時的にパフォーマンスが落ちる、いわゆる下手になる時期のことです。
ああ、学習のプラトー、あるいは一時的なディップと呼ばれる現象ですね。居心地のいいコンフォートゾーンを抜け出して新しい領域に足を踏み入れる際には必ず伴うものです。
ですよね。
多くの人はこの一時的な後退を恐れて挑戦をためらってしまう。
わかります。私も新しいソフトウェアを学んだ時、最初の1週間は今まで5分でできてた作業に30分とかかかっちゃって、本当に心が折れそうになりました。もう元に戻したいって。
その気持ちよくわかります。だからこそこのコーチの言葉が響くんですよ。 一時的な下手は進化の証であると。
進化の証、
目先の勝ち負けじゃなくて、その変化のプロセスそのものを楽しめるものが最終的に本当に強くなるんだと断言しています。レポートではヨッシーっていう選手の名前を挙げて、試合に負けてもいいから新しいことに挑戦し続けるその姿勢を手放しで称賛していますね。
そのマインドセットが成長の絶対条件だと、個人だけじゃなくてチーム、例えばダブルスのペアにおいても同じような逆説的な真実があるみたいで。
ほう。
沈黙こそが最強の作戦会議という考え方です。これも普通に考えたらペアなんだからもっとコミュニケーション取れよってなりそうですけど。
ええ、なりますよね。でもコーチは、本当に良いダブルスって試合中にあんまり会話してないですよねと指摘するんです。
ほう。
逆に関係性が希薄だったり、うまくいってないペアほどポイント間にああでもないこうでもないって必死に言葉で話し合って、どんどん泥沼にはまっていくと。
ということは、言葉のコミュニケーションよりも大事なものがあるっていうことですか？
そういうことです。これは言葉を超えたレベルでの深い信頼関係と相互理解が高度な連携プレーの土台になってるってことを示唆してるんですね。
ああ。
アイコンタクト一つ、あるいはパートナーの体の向きとか重心の移動だけで、次に何がしたいのか、どこに動いてほしいのかが分かる。そのあうんの呼吸が確立されてるからこそ、余計な言葉はノイズになる。
なるほど。
表面的なことまで解決しようとしてる時点で、その根本的な信頼関係が揺らいでるサインなのかもしれないと。
なるほど。一時的な下手を許容する個人の強さと、沈黙に耐えうるペアの信頼、どちらも目に見えるパフォーマンスの裏にあるもっと深い部分の話ですね。
ええ。
そしてこのマインドセットの話はレポートの最後のセグメントでクライマックスを迎えます。練習の質を天国と地獄に分けるものは何かというテーマです。
ええ、スキルや戦術以前のプレイヤーとしての在り方が問われる部分ですね。コーチが動画分析を通じて2つの対照的な練習風景を提示しています。
まず練習を地獄にしてしまう兆候、例えばラリーは続けようとしないで相手が取れないような厳しいコースばっかりを狙う。
はいはい。
これ一見良い練習に見えなくもないですけど、コーチは自己満足と断じてます。
練習の目的がお互いを高め合うラリーを続けることから、自分が気持ちよくなるエースを取ることにこうすり替わってしまってる状態ですよね。
そうか。
これでは打った本人も打たされた相手も何も上達しない。
他にもミスした時に今のは足が滑ったからみたいな仕草をして自分の技術不足を認めなかったり。
ああ、ありますね。
スマッシュみたいな派手な練習は楽しそうにやるのに、地味な基礎練習はつまらなそうにやったり、そういう個々の態度が伝染してコート全体が誰もうまくならない、楽しくもない地獄の空気になると。
そしてその対極にある幸せなバドミントンの実践者として挙げられているのが、偉大な先輩テルさんと称されるプレイヤーです。
ほう。
彼はたとえ格下の相手と練習する時でも一切嫌な顔をせずに、相手が返しやすい練習になるような球を丁寧に配球する、我慢強くラリーを続けるんです。
それは相手へのリスペクトであり、練習の本来の目的を深く理解してるからこその行動ですね。
そして最も革新的な教えがリスクの取り方についてなんです。コーチはこう言います。リスクはショットではなくポジションで追え。
ショットではなくポジションでリスクを追う。え？どういうことでしょう？
いかばちかでコートの隅ギリギリを狙うようなショットは単なるギャンブルでしかなくて、ラリーを終わらせてしまう自己満足になりがちです。
はい。
そうじゃなくて、もっと前でシャトルに触るとか、相手が打つ前にもっと早く準備を完了させるとか、自分の立ち位置、つまりポジションで自分自身に負荷をかけなさいということです。
ああ、
これは相手の次の球を予測して一歩でも半歩でも早く動くっていう、より高度で内面的な挑戦なんです。
なるほど。厳しいショットは相手を練習から排除してしまうけど、ポジションでリスクを負うのはあくまで自分自身との戦いなんですね。
そうなんです。
ラリーを続けたままで自分だけがより高いレベルの挑戦をしている状態。
まさに。そしてその挑戦的なポジショニングは結果的に相手の練習の質も高めることにつながる。これが自分も相手も高め合う献身の姿勢であり、幸せなバドミントンの本質だとレポートは結論付けています。
いやー、壮大な宇宙の話から始まって AI 的思考法、遅い球っていう逆説の戦術、失敗の許容、そして練習における献身の姿勢まで、 一本のレポートからこれほど普遍的な学びが引き出せるとは思いませんでした。
ええ、単なる技術指導書ではなくて、あらゆる物事の上達に通じる哲学書でしたね。
本当ですね。
そしてレポートの最後に、今日の話を聞いてくださっているあなた自身に深く関わる重要な一文が添えられてるんです。
はい。
コーチの指導スタイルは、相手の本気度に応じて笑い、真顔、厳しく、どしかりと段階的に厳しくなっていくそうです。
どしかり、
ええ、それは見放したからじゃなくて、本気でその人に変わってほしいという愛の裏返しだと。そこで最後にあなた自身に問いかけてみてほしいのです。
と言いますと、
あなたの学習や仕事、あるいは人生において、そのどしかりに相当するような本気のフィードバックをくれる存在はいますか？それは厳しいことを言ってくれる上司や先輩かもしれませんし、信頼するメンターかもしれない。あるいは誰よりも厳しく自分自身と向き合うあなたの内なる声かもしれない。もしあなたの周りが常に快適で心地よい言葉だけで満たされているとしたら、あなたは本当に次のステージへ進む準備ができているのでしょうか。